メデラジ第169回、私レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ゴールデンウィークも世間的には終わりまして、
はい、
ひそやかさん、なんかどっか遠出してバカンスしたりとか、海外行ってもうハメ外してみたいなことやったりしました？
ですね、何を期待してのフリなのそれは。
やっぱ海外の治安悪い地域に行ってパスポートすられて大変だったみたいなエピソードが出てきたらいいかなと。
ハードル上げんなよ。いや普通にその実家帰ってまあのんびりしてたりとか、まああとその毎年キャンプに行ってて。
ああキャンプ。
あそう、これ一応毎年キャンプ行ってるみたいな話はしてるんだけど、同じメンバーで同じところに行ってってのはやってましたけど、
ね、いいですね。やっぱ変わらない日常っていうのもまたその羽を休めるにいいですかね。わかんないけど
大丈夫ですかその返しで。まとめ方。
いやなんか
今日聞いたけど興味ないだろ。
いやなんか下手なこと言っても、まあその他のお仲間もいらっしゃるんで、ちょっと
まあまあまあ
こう角が立つことを言っても良くないんでっていうことで角が立つことを言おうとしたっていう事実だけが
毎年同じことしてたって言おうとした。
いや同じ変わんないメンバーで変わんないことやってみたいなことを言おうとしたのをこう喉の寸でまで出かかってるところをちょっとこう、うん、なんとか飲み込んだのに
出てるわ、ま
あ、無理やり いや無理やり引き出されたの。
なんかしました。ちなみに
それ言うと私生まれて初めて本当になんか私、うん、一応クラシック音楽やらして、
はいはい
ずっとやってるんですけど、
うん、
それで初めてな恥ずかしながらラフォルジュネで
出ました。
行きましたね。
はい、はい。ずっと行ってなかったの？その外の無料のやつとかも。
もう行ってない。もうゴールデンウィーク中なんかそんな会場に近寄ったこともない。
はい、はい。あのね、毎年東京国際フォーラムで。
いや、そうなんですよ。だから、そういう意味、そもそも東京国際フォーラムでやってるっていうこと自体、今年初めて知ったレベル。
ああ。
なんか、池袋の迎撃の周りとかでやってるもんだと思ってた。
はいはいはい。でもなんか雰囲気近いもんね。なんかあそこと国際フォーラム前。
あ、そうなんか多分なんか写真かなんか見て、なんか特にその外の無料部分の様子とか見て勘違いしたっぽい。
うん。
まあ実際なんかかつての私がどう思って池袋だと勘違いしたのか分かんないけど。まあともかく。
いやでもなんか東京ジャズもね、うん、なんか似たようななんか。国際フォーラムからなんか池袋行ってたような気がするんでね、なんか近い似てるよね。そうで毎年ね、クラシック音楽の音楽祭が、ゴールデンウィークで行われるんですよね。
そうですね
世界規模でやってるのかな、
世界規模
っていうか、その東京版ってことだよね。
まあ、ちょっと他の国でどういう形で開かれてるのか分かんないですけど、一応こうもらってきたパンフレットの表紙に書いてあるその、まあ、お触れ書きみたいな形では世界最大級のクラシック音楽祭っていう銘打ってやってるっていう感じですね。
とね、一応フランスが起源みたいだね。
まあ、ラフォルジュネ多分フランス語っぽいです、ね。
まあ、
フランス語何も分かんないけど。
でそれの、ラフォルジュネ東京が、国際フォーラムでやってて、で外のね無料のやつとかもね結構やってるんだけど、まあメインはやっぱりホールの中でやってるさまざまなプログラムが、これなんか短いプログラムがいっぱいあって、なんかそれを結構気軽にこう見れるんだよね。
そうですね、東京国際フォーラムの中に、まあ、コンサートホールみたいな、まあ、講演会で使うようなホールがクソでかいのが一つと、そこそこのでかさのが三つ四つある、うん、っていう形で、この期間3日間開催なんですけど、そこの期間は朝から晩まで、まあひっきりなしでもその4公演とかを各会場でやってるみたいな感じです、
うん、
なんでそれを聞きたい人はそれぞれの公演ごとにチケット取ってやるか、まあ投資券みたいなの使うか、どっちかで入ってみたいな。
だからジャンルもね、オケもあれば 室内楽的なのもあるし、なんかジャンル違いのもクラシックに限らないやつも、
ね、まあ、吹奏楽とかあとジャジーなやつとかも、ジャズっていうどっちかというとビッグバンドかもだけど、うん、まあ、そういうのもあったり、うん、あと今年は外会場の、その外会場無料の、コンサートやってたりとか、あとチケットの半券持ってると、その会中のどこで聞きに行ってても入れるみたいな場所で、
あ、
そこは声楽とかやってたのかな、っていうのもあったりっていうんで、まあ本当に言おうと思えば、まあ、丸1日どころか、まあ、3日間通しでも楽しめるような感じでしたけど、まあ、それの私ちょっと時間的に最終日だけ行ってきたんですけど、
はいはい、
あのそのチケット買うって入るところだと、まあ、2箇所行ってきまして、うん、2公演、うん、
だからこれもね、その1公演1時間ちょっとぐらいだから、まあ安いんだよね。
安いね。だから、本当になんか奏者とかは本当プロのオケ奏者だったりソリストとかが出てきてっていう感じで、チケットとしては高い席でも6、7000円で、後ろの方の安い席だと3000切るぐらい。
うん。
なんならあのホール A っていうめちゃくちゃでかい8000人とか9000人入るところの後ろの方の席だと2000円台というか、売り価格で1700円で、
うん、
手数料込みで2000ジャストぐらいでしたね、
うん、国際フォーラムホール A はね、クソでかいからね。それで それで世界トップレベルの演奏を聴けるからね。
そうで、まさに1公演はそこで聴きに行って、あのドブルザークのチェロコンチェルトとか聴きに行ったんですけど、いやでも聴きに、あの私その分かんないから後ろの方の一番安い席取ったんですよ。
うん、
いやさすがに聞き、なんかあんまり聞こえなかった。
ああ
、あのその後別な聴きに行った、あのシューベルトのマスとかやってるところは、あのちっちゃい方のホールで、
あ
ーの、まあ、2階最前面みたいなところはめっちゃ聞こえてよかったんだけど、
はいはいはい、
8000人入るホールでチェロコンチェルと一番後ろの方は、ま、マジで聞こえなかった。
あ、ホール A 後ろの方は結構きついね。いや、なんか国際フォーラムホール A は結構なんか PA ありきなホールな気がする。
そうね、あの
個人的には、
まあ、実際まあ OK だから PA はないし、あとただあのステージの両サイドにあれがあって、モニターがあって、
あ、うん、
まあオーケストラ社のまあお聞きの皆さんに分かりやすく言うと、あのなんか N 響とかでやってるようなカメラワークでこうソリストの顔をバーンって抜いたりとか、
あ、
指揮者の振ってるやつこう横で、まあ、リアルタイム中継してるこうモニターが2個ついてて、だからそこで奏者とか見れたんだけど、多分面白いもんで、あのやっぱそこの実際に振ってるやつとモニターリアルタイムだけど、まあラグはあるんですよ、多分 0. 何秒ぐらい、
はいはい、
コンマ何秒ラグがあるんだけど、あの、
うん、
ホールウェイの後ろの方だとそもそもあの舞台から遠いから、
うん、
あの音が到達するのに時間かかるから、あの
あ
横のモニターでバチバチに合ってて、
はいはいはい、
あの実際のモニあの演奏の方を目やると遅いんです。
ああ。
遅いとか、あの、早い。
ああ、うん、だから、むしろモニターと音が合っていて、なんか、実像が。
が、ちょっと 0.3 秒くらい遅れてるみたいな。
ああ。
なんか、それも不思議な感覚だし。あと、やっぱ、あそこのホールってやるんだったら、これ。もう愚痴でも何でもないあのだけど、やっぱ2巻編成かつそのチェロのソロは聞こえないから、もっとなんかでかい曲やってほしいっすよね。
ああ、
なんかもう4マーラーのクソでかい曲とか、
はいはいはい、
そういうんだったらまあ PA なくても聞こえるだろうから、
うん、
でも全体的にはすごい良かったし、あのもちろん その外の無料のコンサート会場の近くになんかビール売ってたりして、なんか本当にお祭りみたいな感じで聞けて、
うん、
めっちゃ良かったんですが、
はい、
あの一個だけ許せないことあって。
え、
本当に許せない、本当にな
んかそんなね楽しいイベント行ってね、
許せないことがあったんですよ。あの聞いてほしいんですけど、あの、はあ、あったんです、あのラフォールジュネの、はい、なんか、ああ、これもあのチケットの半券持ってると無料で入れるっていうイベントが併設されてて、
ああ、
ラフォール10年でストリングエキスポ、
ああ、あ、同時開催みたいな、
まあ、同時開催というかミニコーナーみたいな、
あ、ミニコーナー、はい、
あの、まあ、どういうイベントかっていうと、あの、まあ、日本各地でいいのかな、あの弦楽器の工房とか、まあ、そういうところが出展してて、まあ、実際そこでも買えるし、なんかそういう楽器の展示とか、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの展示とかをやってて、うん、もうそれで、まあ、思想もできたりして、みたいな、あの、私が半年前ぐらいに行った、あの吹奏楽の、なんかそういうなんか大人の文化祭みたいなって行ったとき、
ありましたね。
まんま弦楽合奏版、弦楽器版みたいな。
はい、はい。
イベントが併設されてて、おええやんと思って行ったんす。
で吹奏楽のねイベント行った時はね、吹奏楽だからコントラバス当然あるだろうと思って行ったら、
行ったらもう一台もないどころか、もう楽譜すら一枚もないありさまで、あのもう楽器じゃなくても頭が沸騰してもう帰ってきた、ね、
っていうことがあったけど、さすがに弦楽のね、うん、イベントだったら
弦楽、そうでも確かにバイオリンの数こそ多けれど、まあ、コントラバスもありました。あの、
お、
まあ、コントラバス専門の工房みたいなのもなんか1か所2か所出展されてたりとか、なんなら別にバイオリンとかじゃなくてニッケルハルパもあったりして、
おお、すごいすごい、マイナー楽
器結構ニッチなとこもあったんですけど、
うん、
あの弦楽器体験コーナーっていうのがあったんですよ。
弦楽器体験コーナー、
あの、まあ、ここに来られる初めて楽器に触れるというか触れたことのないような参加者の方のためにこう楽器の初めて触ってみようみたいなコーナーがあって、
あ、
結構そこも人気コーナーになってて、あの特に小さい子供とかその子連れの親御さんとかが初めて弾いてみて、ああこの音出るんですみたいなやってたんだけど、
ああいいね、
そこの楽器編構成が置いてあった、
うんうん、
バイオリン、バイオリン、バイオリン、バイオリン、ビオラ、ビオラ、チェロ、チェロ、チェロ、
うん、
以上だったんですよ。
終わり。
おーいと思って。そこ置かないのは誰かしらの怠慢でしかないだろう。おーいと思って。ああ。そこは例えば一台置くくらいだったら何でも行けると思うのに。
どこ行くんだよ。どこ行くんだよ。
弦楽器の工房とかが、
うん、
あで出展さしてないんだったら分かります、あの、
はい、
まあ、工房、ね、それはもう絶対数が少ないんであれなんだけど、楽器1台置かないは違うじゃん。
ないんだ。
なかった。もうあれの機械損失です、子供たちの。あれのせいで、
うん、
楽器を始めない子供が、
うん、
もう少なからずいる。
あのでかい楽器はってなってる子供たちが。
もう子供たちがでかい楽器一番好きなんだから。まあ確かにあのこれも分かるんです、あのバイオリンとかだったらあの分数というかあのサイズ多少でかくても子供でもまあ体験ぐらいできると思うけど、
うん、
コントラバスをキッズに弾かせるのあれだから、あの分数コントラバス、な2分の1とか3分の1とか、
ちっちゃいね、まあ、コントラバス
置けなきゃなんないかもしれないと、もう分かるんだけど、せめてなんかサイズとかあとなんかどういう音が出るかぐらいなんか置いといて見せてあげてもいいじゃないと思って。
いや、ちょっと心中お察しします。
でも、まあ、そんなこともありましたが、まあ、あの会というかそのイベントとしてはまあ非常に良かった。
半分以上愚痴言ってたけどね。
いやもう全然、
いやまあ、あの、まあ、いいイベントなんで皆さんちょっと、あの、
そうですね、
興味あれば来年以降。
そう、あと、まあ、今回あのイベントのテーマがタイが、あの大きな川って書いて、 タイガーっていうのが、ね、結構川にちなんだ曲が多かったんだけど、最後ボルダウ3連発とかやってて、
ボルダウ3連発
なんか最終日5月5日のプログラムでなんかどこなんか毎時間どこかしらでモルダウやってたみたいな感じになってなんか偏ってんなとも思ったけど、
偏ってますね。
まあまあまあ、それも含めて祭りなんで、
うん、
まあそうじゃない、別になんかもっと日な曲聴きたいとかだったら普通に世間の演奏が聴けばいいんで。
まあそうですね。
ということで、まあ来年も多分5月だったらゴールデンウィークに開催するでしょうし、この ストリングエキスポみたいなのやるでしょうから、まあ、皆さんもぜひ足を運んでいただいて、まあ、来年コントラバスの思想があるのか、はい、そこも注目しながら聞いていただけたらと思います、はい。ま
あ、あるといいですね。お便りがあるんでしたっ
け。お便りいきますか。
はい、
2通ほど届いてます。
はい、
まず1つ目、メダラジネーム東京靴流通センターアンバサダーよしこ各 44.5 インチ。ホムルズ海峡の件でメールが届いていないようで、私は国連を恨んでいます。本当に怒ってるんですよ。
関係ないって、影響ないよ。
新入社員舐められないよう右半身の毛をすべて剃って通っているメデタイさん、新入社員寮の周りで毎晩弾き語りをして TYC ソングの刷り込みに勤しんでいるひそやかさん、
してないです、そんなことは。
転勤は避けられましたか。弊社ではマカオシティに飛ばされたアニジャがメダルジを聞けないと発狂してました。そういえば闇の力か何かで先々週に送ったはずが間違って伊集院光深夜のバカ力にメールが転送されて呼ばれてしまい、本当に憤怒の日々でした
呼ばれたの
何なんでしょう、下せませんわら前回の全裸 DJ めでたろうと学ぶ令和の最新ヒップホップ事情、ディスリーはオーコン時代は褒め殺しの回、音楽ラジオの本領発揮してさらに滅でした。鬼滅かな。でも本当はこんな企画もやってほしい。そんなことをメデージョたちと GW ガンダムウィングに語り明かしましたり、やるなりと思いましたが、今回は郷土の偉人を紹介します。
は、
藤井蓮を皆さんご存知でしょうか。画家でその画力から魔術師と呼ばれていたようです。
は、
同時期に活躍した画家に笛流れと書いて笛るん、
は、
須田ルクがいるそうです。
は、はあ、
師匠の品目龍を敬愛しており、品目ならこうしたと思うぞと流派を感じさせる作風が有名だそうです。
はあ、
もうお気づきですよね、人気テレビ紙芝居早々のフリーレンは初老の藤井蓮がモチーフなのです。
なんだこいつ何言ってんだこいつマジ
で。このラジオをお聞きの方に真実を知ってほしいです。騙されないでくだ、はあ、サイってことにいただきました。
いや、もう、
あ、そうだったんですね。
違いますよ。
ね、
違うよ。
ヒンメリならこうしてたと思うぞって。あ、初老の藤井蓮。ああ。
なかなかと何言ってんだよマジ。
点と点がつながったというか。
つながってないよ。
このメール見て慌ててそのメールの受信システム見たけど、何一つエラーとして返ってなかったんで、なんか送られてなかったっぽいとか、なんかそういう話いろいろありますが、
あ、なんだろう、フリーレンも一期しか見てないだろこいつ。
じゃあもう一
つ、ヒムレンならそうしたってだいぶ序盤のセリフだからね。
まあ、あの昔見たジョジョの名言まとめみたいなやつが全部一巻から取ってたっていうサイトもあったから酒族長おさおさおさ酒飲まずにはいられない、ズキューン何をするだ、これがベスト4って終わりだ
序盤だな。
まあもう一つ来てます。
はい、
メディアラジネーム前菜あの 大ヒットネットラジオがついに待望の実写化、 BGM ドワーン、主演山崎賢人かっこめでたい、
あ、
橋本環奈かっこひそやか、
あ、
テロップ TYC 壊滅TBS ラジオの偉そうな人かっこ香川照之、ネットラジオと称し全裸でトトを組むような輩がいるようだが、 これは地上波に対する挑戦である。まめひこさん過去石原さとみ、
あー巻き込まれた、
あなたたち何です、脱ぎなさい。ナンバーさん過去佐藤健、
あーナンバーさんに巻き込まれた。
なぜ警官が、炭治郎、 CI さん、
あー CI まで、
ちくわ大名人、貴様、テロップ、次々と連行されていくメンバーたち、そしてうごめ YouTuber の影、ふみよ、かっこガクト、
ネットラジオ、何岸田文雄いるんだよ、
人の手で、愚かなことだ。主題歌 TYC、 寝不足がとか壁ドンがどうのこうのと歌い出す。
提供しねえよそんなドラマに。
めでたい、俺が服を捨てるんだ。テロップ、映画メデラディ、各メデラジ、2021年夏公開。そこら辺のゴリラ、かっこ平野、塩金、ほら、キング&プリンス、塩かちゃん、橋本環奈、ん？ってことで。
マジ、マジで何の事件ですか、これ。
いただきました。
ええ、これ、これ何なんですか。
いや、メデュラジが、なんか実写化されたらしいですよ。
いや、これ、これ。嘘ですねこれは。
じゃあ、はい、まあこんなとこですね、メールは。
ああ、こんなところですか。ああ、わかりました。ちょっとゲスト会なんですけど、今回
ゲスト会、
ゲスト会、はい、いつぶりですかゲスト会って。
今年の頭だか去年のくれだかにお呼びした気がするんで、まあ、どっちにしても半年近く経ってます。
なるほど。わかりました。じゃあ久々のゲストということで、まあじゃあ今回ちょっとね、前回ね M3 の話したんですけど、まあ共作というか、今回一緒に制作を一緒に頑張ってくれた友達を今日呼んだので。ちょっとお呼びしたいと思います。はい、ではお待たせしました、本日のゲストのこの方です。
はい、どうも、呼ばれました。山本浩介と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
一時はどうなることかと思いましたが、
いろいろ本当によく終わりました本当に。はい、というわけでですね、はい、山本浩介くんでございます。まあもう結構古くからの友達なんですけど、
そうだったかな。
いや、もう5年超えたら古いです。
超えてないとはちょっと言えなくなっちゃったな、さすがに。
5以上の数数えられないから俺。
片手
片手。継承 EP という、継承というね、CD をM3 で出したんですけども、これがね、もともと私がね、ちょくちょく出した、その、さっきいじられてた壁ドンがうんたらって曲とか、エナドリがうんたらっていう曲とか、あの辺をですね、一つの CD にさすがにしようぜみたいなことを山本くんがね、言ってくれて、あ、山本くんは、曲を作ることを職業にしてる人なんですけど、
そうかな。
それで、まあじゃあやろうじゃないかっていうことで、新曲も加えて、今回作ったのが、MERS Window and Fiber First EP 継承でございます。
なんとかならんかったのか、そのサークル名は。
じゃあどうすればよかったんですか。
知らないよ。まあ、何を名前にしてても文句つけてたのは間違いない。
まあ確かに。
はい、というわけで改めましては、普段は作曲とかもやったりしてます山本浩介です。今回はひそやかくんの CD のお手伝いをしました。
ありがとうございました、本当に。
ありがとうございました。こちらこそ面白かったです。
いやいや、ありがとうございました。まあね、山本くんはね、実は3年前の メデフェス2023にも。
いや、3年前は嘘やろ。
いやいやいや、今が
本当に本当にこの流れやるんだ。
いや、だって今が2024年だから
今今年は2026年で、今年は2026年だけど、去年が2024年だから
去年が2023年
2年
去年が2022年、ね、だから
そうだし、今年は令和4年
今年は令和4年あ、そうかそうか、
だからパラレルワールドの話してます
だからメデフェス2023年は、あ、じゃあ去年か。
まあ大体去年だね、うん、
その理屈で言ったらもう去年と今年の狭間ですけど
じゃあ先週ぐらいか。
あ、どんどん近くなってる。
いや、あの出てくれたんですよ
まあそんなこともありました
ね、時期はともかく、はい、
うん、そんなこともありましたね。
まあ若干ね、それでその時に一曲作ったっていうのもあって、
そうですね、
その時点でそのいわゆる僕の気をつけろシリーズが4曲溜まってたっていうのがあって、まあいずれ1枚にしたいなっていう思い自体はあったものの、その某バンドが忙しくて全然やれてなかったんで。
あの、ね、ADC みたいなバンドね。
え、違う違う、ね、それでまあ今回たまたまね、TYC が落ち着いたタイミングでじゃあやろうじゃないかって言って始まっただけど、本当動き出しが。
まあまあいいじゃないですか、その話は。まあまあいいじゃないですか、その話は。
まあまあね、まあね。
まあまあまあまあまあまあ。
終わったからね、終わったから。
勝ちゃいいんだよ。
勝ちゃいいんだよ、結局。
結果として CD は完成した。
そう、結果として CD 完成した。
これが全て。
だし、正直、いいです、これ。いいものを作っていただきました。
まあいいかも。
これ今これ聞いてる、ね、方はね、手に取った方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ視聴だけしかまだ聞いてないっていう人もいるかもしれませんが、このラジオではとりあえず1曲ずつ流していくんで毎回毎回
このラジオ聞いてる人だったらさすがに来てくれてんじゃないの、知らないけど、
わからん、
ちょベンズがどうなってるかちょっとわかんないけど、
いや、そのこのラジオのリスナー層を俺たちが一番分かってない
。じゃあまあいいか。
メールをいただけてる人のことを誰一人知らないっていう。
怖いな。それであのメール送られてくるのか。
そう、ガチで誰一人知らない。
ギリ後悔しそうになったもんな、さっきメールの話聞いてて。
そう。いや、もう俺らはもうその後悔の事件を相当先に過ぎているので。
なるほどね。
まあそれで。壁ドンに気をつけろっていう7年前
あ、19年だっけあれって、
19年だから
春、秋、
秋だと思う。
ああ、そんな前か。
そう、秋に、まあそのこのラジオにもね出てくれてるメカオンっていうやつのね、コンピアバケーションズっていうコンピレーションアルバムがあったんですけど、そこにね最初に収録して、次にアウェイクっていう曲を、ね、2020年の秋、あれは
2020年ってことになってるのか、あれは
2020年みたい。
全然2020年に出したつもりないんだけどな。
どっちだと思う？
いや、多分2020年だと思うよの秋にそう作った CD ですね、コンピアルバム。
その時に2曲、その、アウェイクっていうエナドリに気をつける曲を作ってしまってから僕の運命が来るんだ。
まあ、あそこが転換点だったね。
そう。
あそこで買わせてれば、
うん、
まだね、こう、なんとかなったのかもしれないけど、もう、
これで行くのでになっちゃった。
もう、ね。まあ、そうだったな。
そうだったな。ね、この、なんだっけ、ネクストジャーニーズもね、山本くんが主催したアルバム
です。そうね、あの時は、もともとちょっと仲良かった連中で、かつ、 その普段からオリジナルの曲を作ってる人間を呼んだアルバム、コンピアルバムだったので。
でも今見たけどこれ13曲あんのすごいな。
13曲あんの？
いや13曲あった。
俺最後の1曲しか分かんないよ俺。
あの世界で一番いい曲、あの夏の日とかいう世界で一番いい曲、ナンバーワン B とかいうやつが作った。
そう、あの曲しか俺分かんないから、あの主催者だけど。そう、まあで、そう、あれは当時のいやオリジナル曲を作ってるった仲の良かった連中を集めて一枚 CD を作ってみようの回だったんだけど、そこでひそやかくんが己の運命を決めてしまって、
はい。
で、その何年後だ？
多分2年後。
2年後。22年の秋か。
うん。
そうだね、時期的にはそうか。
22年の秋に、まあ、僕と山本と、まあ、もう一人の3人で、
そう。
アルバム作った時に、まあ、3曲、その中に収録。もう一曲収録して、
それがここどこやね、
ここどこで、その1年後にメルフェスで、あのライブやるからって言って山本くんに協力してもらって、で1曲新曲を下ろして、
はい、
でこれが4曲と。
はい、長い足取りだったね。うん、道取りだったね。
長かったですね。
うん、
その間にこれらの曲何回このラジオでこすったか。
もうちょっとこするもんな、まあ、169回もしたらないか。まあそれは
そうそう。それをで、で今回そのまず4曲をアルバムにして、でもう1曲足そうって、なった時に、それがあの CD の5枚目の移ろいっていう曲なんですけど、それをね、あの結構編曲から3箇所みんなでやったみたいな。
そうだね、うんうん、この話からするの、
うん、
どうしよう順番的に。
いや知らないよ。集中してくれ。
まあちょっと曲順でいくか、曲順でいくか、
曲順でいく。オッケーオッケー。じゃあ移ろいの話は最後で、
一回一番最後にして、まあ壁ドンに気をつけて、ていうかそもそもこれまあ2人でやったみたいに言ってるけど、あの実は参加者をいっぱい呼んできてくれて、
まあ呼んできてくれて、まあまあそっか、俺が声かけたのか。
いやそりゃそうっすよ。
まあでも久やかの曲だからっつってみんな参加してくれたわけだから。
いやまあまあありがたい話ですよ。
うん。
ですね、演奏者含めてこれ7人か、いるんですかね。いや僕ら以外に7人か。
うん。
そうで各曲にねちょっとずつアサインしてたんでったんですけど、まあこの壁ドンに気をつけろ新録版は一応このアルバムのメインだからって。あの全員に参加してもらったっていう、
まあ不適切だよね。
そんなはっきり言うんだ。
いやー考え方がなんか同人。考え方が同人のそれ。
確かにいい曲を作ろうかとかいうより、みんなやつやればいいじゃん。
とりあえず全員に参加してもらおうっていう、なんかその考え方がもうなんか幼稚だよね。なんかもう俺が言ったんだけどね。
まあそうですね。だからいやだって まずこのアルバムね、キーボードをじゃそれ各パート2人ずつ呼んでんだよね多分。ばらけるようにある程度。
まあそうだね。ただ、
なんだけど、
うん、あのベーシストを2人このアルバムには参加してもらってるので、
うん、
そこでこういざこざが発生してしまうので。
勝手に起こしてんだよ俺らが。
そのため、うち1人清介くんにはベースではなくギターを、まあ彼も何でもできるので、
そう
そう、ギターを弾いてもらうという、
うん、ほらいいナンバーさんにはコーラスをやってもらい。
うん、 メカちゃんには申請を鳴らしてもらい、
はい、
他の残った連中にはギターを弾いてもらい、あでスクロスはまあいいや、あいつはいいよ。
まあその結果そのギターが4人いるっていう。
そう。いや本当は僕はギターを弾くつもりはなかったんですけど、
はい、まあ3人弾くことはもう決まってたからね。
そう、もうさすがにもうギターいらねえじゃんって思ったら、なんか、うん、誰もなんかこう。シンプルにロングトーンでコードみたいなの誰もやってきてくれなかったせいで、あの弾くはめになったというか、じゃあなってた方がいいなということで、バランス的に
バランスを取る埋めるためのね。
そうで端っこの方っていうか L チャンネルの40ぐらいのところでパワーコードが鳴ってるのは私です、ね、
はいはいはい、
それだけが私です。で L チャンネルにいるのがキオスクで、 R チャンネルにいるのがオッカ、うん、で、うん、右40ぐらいにいたり左右に振られてたりするのが5つ場です。
はいはいはい。まあこれね、最初にデモを作ってもらって、それにみんなでその楽器を差し替えていこうみたいなやり方でまあ作ったんだけど、そのギターがもう一本入るたびにどうすんだよこれって。
いや、そのどうすんだよこれの話をする前するんだったら、
うん、
最初にデモを送って好きに録音してくださいって渡した私が悪いんですけど、
うん、
あの一番最初にあのスクロースっていう人が、
はい、
あの僕多分友達じゃないと思うんですけど、あの人と
友達だろ。
友達じゃないと思うんですけど、なんか意味わからんピアノを送りつけてきて、それ
ね、
もうなんか、まあ、もうほぼ全部使ってるんで聞いてもらったら分かるんですけど、
はい、
あのやつが全てを破壊、あれが何もギターが入ってない状態で提出されたんですよ皆さん、
はい、
ひどいと思いませんか、
ね、ちゃんとね、スケピはコードも指定したしデモも作ったんだよね、
はい、それであれですよ、ひどいと思いませんか。やれって言ったのは俺だよ。言いませんでした。
好きにやれって、好きにやれって言ったから。
好きにやれって言ったら好きにやったものが出てきたんだから、これ悪いの指示したやつだよどう考えても。
先行有利。
うん。そう。それのせいでギター陣がだいぶ最初は萎縮してたけど、結果的にみんなまあいい感じにかっこよくやってくれたんで、
かっこよくやってくれ
た。オッケーです。
そうですね。
うん、
いやこれね皆さん本当こんだけ人数いるのに。なんかみんないい仕事をしてるし、それがその謎の技術で収納されているので。
まあ今回はちょっとミックスまでやらせていただいたんで、
はい、
いやちょっといいミックスかどうかはさておき、好きなミックスにはなったので、全体的に。
そうだね、うん、うん、ああそう、あのメカオンシンセって書いてあるけど、この曲その FX の
半分以
上、
あそうね、
一応
まあ6割7割ぐらいは
6割ぐらい、
うん、
なっちゃうんですけど、これも本当に俺初めてそのこれでって来た時、オーケストラヒットで大爆笑しちゃった。
デデンデデンデデンデデンデンデンっていうあの興味聞かない音がね、
今日もう
大論ルールにな
ってはちょっと絶滅したと思われてる
というやつが
最高でしたね、
うん、ありまして、
うん、
まあその結果があれなので、
はい、
この辺も含めて細部までぜひ楽しんでいただければ、
楽しんでいただければと思いますね、
はい、
やはり知り合いに聞かせたらね、一瞬で元ネタバレましたね、
まあ
まあ
まあいいじゃないですかその話は、
マシーンなんで。まあまあまあ、じゃあで、まあこれがあって2曲目アウェイクなんですけど、
はい、
この曲っていい曲だったんだね。
これはねいい曲だったね、
うん、いや、うん、その最初私が もちろん作ったんですけど、その一番パワーアップをかが感じられる、
うん、
当時との、
まあ手前味噌ですがかっこよくなりました。
いやすごいですこれは、
うん、まあでもこれはメロの力だね。
あーありがとうございます、
今日は褒めるよ人の前だし。
ありがとうございます、
うん、メロがいいね。
いや、うん、まあなんかなんていうか、俺の曲その なんか繰り返しみたいなそういうのが多いんだけど、なんか一小節強いメロがあってみたいな曲が分析すると比較的多いんだけど、この曲はなんかサビ全体で強いのがなんか作れたような気はする。
うんうんうん、バランスいい、
うん、
とても。
いやなんですけど、それがそのなんかあの、いやグルーヴとしてこうあった方がかっこいいっていうのに思いっきり引っ張ってもらったおかげですごい曲として良くなったと、
まあ、ドラムアレンジもちょっとだけ頑張ったんで、
うん、
まあでもベースがドラムにちゃんベースはこの曲は清すく組んで、ドラムにちゃんとベースが乗っかってくれて、でキーボードってかまあピアノが、ナンバーワンさん、
はい、
なのでこのあたりがもう乗っかってきてくれたんで、本当にもう混ぜるっていうか、そのなんだダウに並べた時点でもう曲完成してたね。
ああ噛み合ってた
よ、うん、そう。なんか本人たちも言ってたけど、なんかたまたまそのキオスク君がベースでちょっとあのオブリっていうかね、フィルを入れたところがたまたまナンバーさんはちゃんとバッキングを弾いてて、でナンバーさんがちょっと暴れたところはキオスク君がちゃんとバッキングを弾いてっていう、うん、そういうすごい何とも言えないバランスで綺麗に成り立ってて、うん、僕はもうあのね端のトラックでもうあのボーダーのシャツ着てあの首傾けながらカッティングしてるだけなんであ
の聞いたこと見たことがある
あそう見たことがあるビジュアルでやってるだけなんでその後でね、そうフォースポジションでやってるだけなんで、いやもう本当にあれはどういう、僕も撮っててさ、僕が多分ギター撮ったの一番最後なんですけど、まあ、撮ってて気持ちよかったっすね、あれも。
いやー、キヨスクはベースがうまいな。
いやー、てかまあ2人ともね、気が利くよ、本当に。
そうね、う
ん。楽曲トータルでちゃんと演奏してくれてる感じがあって。
そうね、南波さんのピアノも、あなんか、ね、メデフェスで、僕らがバンドでやった時のアレンジをなんかこれが良かったんですよってなんか組み込んできたりとか、
あそうあのやつのね、
やつの、
あの名前を呼んではいけない彼の、
そんなことないですよ、
あだそうじゃない、
そんなことないですよ、小山2回出てるからこのラジオいやこれはどこ切り取ってもかっこいい曲になったと思うんで、
うん、
まあうん、なんか構成がね結構特殊っちゃ特殊なんで、
特殊だね
構成もね、うん、そのちょっとずつ元ネタはあったりするんだけど、うん、まあ全体としてすごいかっこいい曲に仕上げていただきました。いやー、うん、これはありがとうございます。で、
はい、
3番がこれ僕が書いたけどまだ音源としては世の中に出てないさよならっていう曲ですね。
はい。
いやーこれまあ僕 TYC ってバンドやってるんですけど、そっちではもう絶対にやらない曲調なんで、めっちゃ楽しかったなこれ。
確かにあんな大音量で歌うこともないしな。
ないね、ない、うん、いやあるっちゃあるけど、あの方向まで突き抜けないかも。
うん、いやここまでは声張ってないよ、うん、
ああやっぱそうね、まあそうね、さすがに合わすか、うん、いやーだしこの曲バカだしな、この曲
まあバカではあるな、うん、まあ歌詞あのこれこの曲はそのさっき言ったそのメデフェス第2弾の時に合わせて作った曲なんですけど、
うん、
室谷くんからあの編曲を手伝ってほしいという話をされ
ました、
うん、はい、で歌詞とメロコードが送られてきて、で、うん、歌詞見た瞬間にあバカじゃんと思って
そう、
ま、ただまあこれは BPM が最初から200だったんで、
うん、
もうこれはまあちょっと、まあ、得意と言っていいのかわからないが、まあ、結構まあ得意何一人で笑ってんだまあ結構得意ということになっている感じなので、まあもうそれでババッと編曲をして まあ、ただ当時はそのライブの再現性みたいな部分も鑑みてのアレンジだったっていうのがあって、うん、
あ、なるほどなるほど、
はい、うん、うん、まあこういうしたら合わせやすいかなとか、まあ当時もそのライブまで時間があんまりなかったっていうのもあって、
うん、
そんなに、ま、ギミックを用意しないっていうのが中心だったんですけど、まあ、今回はレコーディングっていうこともあって、うん、ちょっと決め多くしてみたりとか、
あ、
うん、まあ、そういうのでちょっとずつドラム中心に編曲をもう一度し直して、でそれを、ベースのまやかすくんで、ギターの五つ葉、
うん、
で、あのキーボードに、キーボードってかオルガンか、オルガンにあのスクロースくんをお呼びしてのアレンジとなりました。
はい、いや
こ、いかがでしたか。
いやー、かっこよかったっすね
これね、でもちょっと、まあ、裏話というか、普通にレコーディング、あのボーカルレコーディングも、うん、あの僕がディレクションというか、
ああそうしてもらって、
まあ、一応お手伝いをしてしたんですけれども、うん、まあ意外とハマりますね、そうか、ボーカルこういう曲。
ああ、うんうん、なんか確かにあんまやんなかったけど意外とね、
うん、なんか TYC はもうちょっと丁寧に歌ってるイメージが強いので、
うん、
なんなんだろうね。あと
なんか
メロディー歌ってる時に裏にピュッと裏声でピュッといく系の歌取りだけなんでそんな上手いのあなたこれだけほぼ一発で取り終わってたから
な。そうだね、そうサビはもうほぼ一発で、うん、なんか
そんなに簡単じゃないと思うんだけど、
でもでそれはそのなんか自分としても意外は意外だったというか、あんまやってないから、うん、こいつ的にあんまり合わないと思ってた、うん、逆に。
いや全然いけると思うわ、
うん、
という新たな発見もありましたね。
新たな発見もありました、
うん、この曲だけめちゃくちゃボーカル歪ませてる意外と分かんないけどね、意外と分かんないんだけど、ね、うんうん、バリバリよ、バリ。
もともとね、まあとりあえず終電に気をつけようっていうことだけ決めて作り始めて、
気をつけようじゃないんだよね、間に合ってない乗り遅れてるって言ってんので
、まあまあ、まあそしたらまあさよならかなっつって、さよなら最終列車が出てきて、まあ同じのでもう一個やつか、あで乗り遅れたのは誰だろうっつって、まあ接したかと思って、
もう後先考えずにもう列車と接車で韻を踏むことしか考えてない、考えなかったせいで一人称接車のバケモンが生まれちまった
接車のバケモンが生まれたで、あの韻を踏まなくていい箇所でもう接車を名乗り続けなきゃいけなくなってし
ま
う。
まあまあそうだね本当に後先考えなかった結果だね、これはね。
これそのなんだっけ、クロスフェードでもうサビを出しちゃってるから、
うん、
あのそういう曲だって多分大抵の人は知って弾くと思うんだけど、その俺ら世界で初めてあのこの曲を予習なしで聞いた人のリアクション
あそうね、うん、
そう、あの他の曲に参加してるおっかに聞かせ、本当一夜こういう曲できたんだけどつって聞かせた時腹ちぎれるほど笑ってた
な。まああのボケだからね普通にあの枕からのボケだからね
振りからの、
そう、
いやでもかっこよかったっすね、
うん、この曲だけありえんコンプがかかってて、
ありえない
パツパツになってる、
パツンパツンになっている
してるというか、まあ、うん、1曲ぐらいそういう曲があってもいいかなという。
そうですね、
最後ミックスダウンしてる時にまだいけるか、もっといけるかって言いながらコンプに突っ込んでいやちょっとやりすぎたなって戻って、いやでもやっぱもうちょっと歪ませていいんじゃないか突っ込んでいいんじゃないかって言って、なんかギリギリアウトのラインになった気がするんでまあでもまだいけるか、
まあでも全体聞いた時にそんなに
そう違和感のないレベルにはしたつもりなので、
なってる
の。この CD に入ってなかったらもっと言ってたかもしれない。
ああそうね、そうね、うん、他がもっとこんな感じだったらもうバッツンバッツンになってたろうね。
さあとんでもないことになってた可能性がある。まあでもこれも音源化できてよかったですね。
いやよかったです。いやこれはありがとうございます。
いえいえ、
次がここではないでしょうか。これ いやこれ僕自分で最初作った時、まあその僕がやりたいことを一応表現しましたけど、これで成立させるのむずいなーっていうのが一応最初に作った時の感想だったんだけど、
はいはいはい、
これはすごいなんかいい感じになったね。
これでドラムっす。
ドラムやっぱビートなんだね。
ドラムの打ち込みっす。
なるほどね。
叩いてください。ドラムを。
はい。はい、
僕は叩いてないです。まあこの曲もそのまあアウェイクとちょっと似たような感じというか、まあアウェイクよりもなんならちょっと素直にファンクに寄せてるというか。
そうね。
うん、まあ敬愛するそのボルフペック感をちょっと出すべく、まあほぼ全てのトラックにボルフコンプを差し、
はい、あのウルフペックが出してるコンプレッサーね、
そう差し、全てをちょっとローファイミックスをちょっと上げ、そう全体的にどんどんどんどんこう上を削りという、はい、ハイビットロービットに寄せたミックスを目指し、そうするとこう不思議と一体感みたいなものが出てきて、最後にオゾンに突っ込むと、おこの曲ハイ出てないから上げとくねって気を利かせて上げてくれるっていう、
なるほど、
ハイファイにしてくれる、ふざける
な、なるほど丁寧にローファイにした音楽を、
そうまあとはいえほぼ原曲通りかな、
うん、
アレンジっていう意味ではそんなに、
そう
俺個人はやってないぞ。
まあ各奏者がやったり、俺が2番 A メロをめちゃくちゃ変えたりしたけど、
各奏者がやった結果全体が歪んだ、まあ、全体が歪んだパターンもが多発してるだけで、最初のデモの段階では一番他の曲に比べてほぼ原曲通り
だ
ったんだけど、
ね、
うん、まあでもこの曲もいい感じにまとまりはしたかな。
あのドラムの、あの音源も別と、あの最初の壁ドンとかのドラム音源と違うんだけど、これがすごいハマってた。
そうね、この曲と最後の5曲目の移ろいだけはちょっと使ってる。そう、あの TYC じゃなくてなんだっけ、あ TKD だ、ごめん素で間違えちゃった今そう、TKD っていう、あの知り合いのね、朝さんっていう方が作ってるあの自作のドラム音源があるんですけど、それのどっちだっけ、ヴィンテージオブキットだっけ、ヴィンテージキットだっけ、まあ、比較的最近発売した方なんですけど、
そう、個人のドラム音源、ね、
作ってる化け物がいるんですよ。
化け物がいて
それのドラムがすごくいい感じに、スネアもキックもタムも全部こうなんかダシッと、
このダシっていう感覚が、ね、
そう、うん、ダシっていう感覚がなかなか伝わらないんですけど、ダシッとしてていい感じに、それのおかげで一気にバンド全体の重心が下に下がってくれたんで、
うん、
ここにベース乗っけたらもうそれだけで結構気持ちよかったですね。
いやー、そうですね、
ベースはマヤカスくんです、はい、キーボードが
ナンバーワン、
でギターが私で、ビブラフォンが
せ
やかくんと、
ああそうですね、うん、
はい、
聞きました。
これはもう渾身のビブラフォンソロが、
いやーちょっとね、あのできてよかったですこれは、
うん、ああまあそうね、何にもビブラフォン使うタイミングねえなというか、そもそも撮る時間あるのかとか、まあなかったけどあったね、
まあひねり出した、
うん、時間がないは言い訳、
うん、うん、そう結局ね入れた方がいいんだから
うん、まあでも本当これはまたちょっとキーボードは特に今回はエレピだったから、
うん、
まあナンバーワンさん本人もエレピ弾くの大変で難しいみたいなこと言ってたけど、まあ何が難しかったんだろうっていうぐらいめちゃくちゃいいキーボードを
そうだね
そう、うん、何言ってたんだろうなみたいな、
何言ってたんだろうな
ってってぐらいいい鍵盤弾いてくれて、
うん、
いい具合にねおかずを入れてくれるんですよ。
いやー
気が利く、本当に
だし、うん、いやでも この曲にもああいうギター合うんだなって思った。
これはでも原曲から結構 こういうギターだったじゃん、比較的。
こういうギターではあったけど、音作りあんなパキッとしてよかったんだっていうのが。
そうだね。それは、うん、でもそれは、あれだわ。僕個人としても割と比較的最近の知見というか。
はいはいはい。
うん。これが1年前だったら、また違ったギターのアプローチしてただろうなという感じなので。
いや、今普通に僕の知り合いの中ではこのアプローチ一番うまいと思う。
一番コリオン聞いてる自信はある。もうちょっとまだコリオンになれる。
いや、すごいわ。
でもコリオンになりたいわけではないので、うん、そこはまあバランスを見つつではあるんですが、
まあ、いや今このアプローチ周りにできる人さすがにスケビが一番だな、もう今のところは。
まあ、コリロングに仕事を頼みたかったらご連絡をお待ちしております、ね。コリロングね、ロング。
コリロングね。はい。では、まあ、その4曲続いた後に、ちょっと優しめの曲でいいのかな。つろいという曲なんですけど、うん、これはね、僕が、一回歌詞と、曲の原型となるものを作ってから、この曲の参加メンバーで一箇所に集まって編曲と細部を詰めて、まあ一曲作ってみようじゃないかっていうので、まあ、作った曲なんですけど、
はい、大変でしたね。
はい、
思ったより大変でしたね。
うん、まあ
実質半日、
うん、
だよね、実質半日でミックスって意味せないね、ボーカルレックまで終わってるからね。
だからその密度が濃かっただけで、そのスルッと行きました。
そうだね、
うん、
もうやってる時はもう時間なかったからめちゃくちゃ必死になってやってたけど、
うん、
終わってみればまあ、
うん、
という感じのので、この曲だけは実は私ドラムで自分のことをクレジットしてた気がするんですが、どうでしたっけ？
そうでしたっけ？
ダメだこれ。
ですね、見ますけど、あ、ドラムでクレジットしてる。
あ、本当だ、本当だ、うん、とか言って。他のトラックはね、プログラミングでサインしてる、あ、サイン？クレジットしてるんですけど、私はこれだけはドラムで、うん、コーラスということで。
そうよ、そう、本当にこの。ギター、キーボード、ドラム、ベースでこう合わせてからやってたんで、
そう、うん、もうマジでイントロからどうしようか、うんって頭をみんなで悩ませながら、いや、この A メロにたどり着くためにはどんなイントロで、どんな感想で、うん、みたいな、アウトロ長くないって、いや、長くないっつって。
長くないっ
つって。長いよねっつって、長くねーってみたいな会話をしつつ。
しつつい
や、長くない？
なんかに、俺の記憶では、なんか長くないと長くないが2対2ぐらいだった気がする。
いや、うん。で、最終的に、まあ、お前ほどの男が言うならっていうんで、ひそやかの言うこと聞いた形なんですけど。まあ、突然、あの長尺のギターソロを渡されるおっかの気持ちにもなった方がいいね。はい、ギターは、まあ、壁ドン以外は参加してなかったおっかくんで、キーボードはナンバーワン、私が、ドラムとコーラス、まあ、コーラスはちなみにナンバーワンさんもやっております。でボーカルがひそやか、はい、ベースもひそやかのメンツとなっておりますが、
はい
はい、これねコーラス考えるの楽しかったんですよ、この曲。
いや、いいよね。いや、こういう曲のなんかツボをすごい抑えている。
いやー、コーラスは完全に後から考えたんですけど、上ハモをナンバーワンさんにやってもらって、下ハモを私が担当しているんですが、
うん、
まあバンド全体の楽器数があんまり多くなかったんで、結構やっぱ3世のハモリが綺麗にはまったなと自画自賛しております。
うん、
編曲者特権で ね、そう、うん、キーボードとボーカルコーラスだけ鳴らして合唱団作るやつ勝手にやってたんですけど、
はいはいはい、
これやってる時が一
番、
あ、そうそうそうそう、これやってる時が一番面白かったですね。
いや、 デモ聞いた CI に即星野源ですよねって言われた。
俺言わなかったのに。いいのかいって。お前がいいな。
俺はこのラジオでたびたび言ってるから。
ああそう、じゃあいいや。
うん、
そう、
まあまあでも、はい、となどなど、そのこの日本のこのテンポの J-POP の好きな感じを煮詰めたような、
うん、
まあ俺そう、俺生き物係とか死ぬほど聞いてたもんな。
まあまあまあまあまあ、私もね、ポルノグラフィティが好きなので、
はいはいはい、
そう、本間明光とかいう人間の奴隷なので、
はいはいはい、
いやー、本当にね、素晴らしいですよ、ポップスは。
いやー、ポップスはね、いいです。
うん。
うん、
なんか、ここ何年かで私は結構ファンク、海外のファンクとかを結構聞き漁るようになったんですけど、まあ、これを聞いてから戻ってくるポップスはまた違った味がしていいですね。
いや、素晴らしいですね。そうです、うん。だから僕はそのまあ日本のポップスがそもそも素晴らしいものだと思ってて、まあその歌謡曲的なそのマナーにそのファンクとかジャズとか R&B とかの洋楽の要素を無理やりねじ込んだのがシティポップだと俺はざっくりを考えてるんだけど、そうだからそういうジャンルが好きでまあやってるんだけど、まあ純度が高いポップスももちろん素晴らしいと思ってるから、それを思いっきりこのアルバムでやれたのは結構自分のそのまあ音楽人としても結構いいアウトプットになったなっていう感じですね。
面白かったっすね。
いやー、面白かった。うん、いやー、で、壁ドンに気をつけろ。今日は床ドンもいいぞリミックス。今日は床ドンもいいぞリミックスって何ですか？
一応これ、リミックス担当してくれたメコーンに、曲名はこれでいいんですかと確認をした上で、これで大丈夫と、言をいただいたので、うん、
はい、
そのままにしたんですが、曲名これでいいの？は
い、いやいや知らないよ。知らないよ。いや、なんか俺の時計でダメですって言っていいのか分かんないし。
いや、いいのかな。私はまあいいって言われたんで、まあはいって言いながらね、はい、印刷物作るだけなんですけど。まあこれね、リミックスを褒める言葉として正しいかどうか分かんないんですけど、
うん、
これちょうどいいだね。
あ、
ちょうどいいっす。
ちょうどいい。
なんか5曲こうで移ろいでこうちょうどよくエンディングっぽく終わってから終わった風のアルバムの最後に流れるやつとしてめちゃくちゃいい。
うん、なんかボーナストラック感が、
あ、そうそうそうそう、
いいボーナストラック感、
ちょうどいい、
ちょうどいい。
洋画のエンディング、
ああそれそれそれそれ
の、の、最初はさ、ほら、曲にあった、あ、曲じゃない、映画にあったさ、感じのエンディングが一個流れるじゃん。主題歌みたいな、エンディング主題歌みたいなやつが。エヴァで言ったらワンラストキスが流れるみた
いな。はいはいはい、
はい、うん。それの後に流れる、あんまり関係ない、
エンドロールの2曲目ね。
そうそうそうそう。普通にロック流れるじゃんみたいな。みたいな、そういう良さがある。これ分かるかな、分かってく
る。なんか文字いっぱい出てきてるあたりだね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。主題歌じゃない、あと2曲目感が勝手に俺めちゃくちゃいいなって思ってます。久々にメカちゃんのミックスが聞けて嬉しいというのもあり。
いや、それはね、僕としても嬉しい。なんかちょうどよくなんか軽くもあるんだけど、でも細かくていいよね。
そうそうそう、
うん、
これヘビーなアレンジだったらそれはそれで面白いんだけど、軽やかなビートで作ってくれたんで、いい、よかったですね、とても。
いや、よかった、
ありがとうございます。
ありがとうございます。メカちゃん、ありがとう。というわけで
完全にここだけ独立してるからな。
そうだね。まあ、とはいえ曲は壁ドンは壁ドンなんで。
まあそうだね。うん。
うん、まあという6曲入りの継承というアルバムでした。本当にいろんな方に手伝っていただいて、自分のやりたい曲 曲をあのいい感じに仕上げていただいて、すごくいい作品になったと思うんで、もし運よく手に取っていただいた方は、うん、ぜひご愛顔いただければ幸いでございます。
幸いでございます。
はい、というわけで、M3 の、制作報告でした。
あ、すいません。あ、ちなみに、
はい。
ああ、
質問が。
あ、いや、どうぞどうぞ。
あ、ちなみに配信の予定とかはあったり
します
か？
配信の予定はですね、今現在ないんですけど、したいなーって思ってます。
予定があると。
予定が、
予定、
いや、これ、このラジオは、その聞いてる人はみんな身内だと思ってるから、もう全部喋るけど、その、動画に出すなら動画にした方が、なんか動画にした方がいいよねって思う。
PV 作るか。
せっかくだし。
PV 作るか。
PV ね。いや、なんか、じゃないともったいないというか、今こういろいろ、この、インターネットで曲出すってなった時、どうやったらこう広がるかなってなった時、まあもうとりあえず聞いてもらうっていうじゃなければ動画作るしかないよねってなって、
それはそうかも。
まあなん、いやもう何どういろいろ度外視すればさ、なんかこういう人にお願いしたいとか思いつくけど、とのできる範囲って考えるとどうすりゃいいんだろうね。
まあでもボルフペックをの PV 見れば、PV 動画なんて適当でいい、適当でいいって分かるんで。
ルイスコール見れば。
あ、そうそう、あれでもいい、あれでもいい。
あれでもいい。
だってあれだよ、ボルフペックのやつなんか、
うん、
ね、3OE のうん、MV とかすごいじゃない、うん、あれ
確かに。
あ、だってスマホで曲聴きながらそれに合わせて歌わせてるところを動画で撮ってるだけで、だって公園でもうあれでいいじゃん。もう
じゃあそれでいいなら何でもいいじゃんってなっちゃうね。
うん、でもやっぱ動画であることが大事だから、やっぱり。
そうそうそう、動画であることがそう大事なんだよ、
うん、
だからまあただ出して意味ある、出して意味あるようにするにはやっぱり動画にした方がいいかなっていう思いがあって、今まだ出してないっていう感じなので、まあせっかくならね、そういう風にしたいなっていう気持ちがあるということを宣言しておきます。
まあ思えば思うほど時期は過ぎていくので、それだけ気をつけましょうね。
まあそう、投稿時期に気をつけろ。
記憶に気をつけろかな。
先送りに気をつけろか。
問題の先送りに気をつけろ。
問題の先送り。
はい。
はい。いや、はい。
はい。
まあ
まあまあ、はい。
まあまあ、まあ、
そんなところで。
まあ、そうですね。うん、まあ、メデゾー君もね、メデフェスから何年後でしたっけ ?PV 出たの。MV 出たの。
メデフェスでお披露目した曲の PV を作ったのは去年なんで、2年半越しに。お披露目した形。
え、でもメデフェス先週って話じゃなかったっけ？
あ、そっか。
あ、確かに。あ、
じゃあ早い早い。
バックバック先週出して3日前に公開したっていう。
あ、じゃあ結構前のめりっすね。
前のめりだな。この回は何になってんの？
何にもなってない。生産性がゼロ。ただ酸素二酸化炭素に変換してるだけ。
はい、というわけで、はい、まあラジオ聞けばね、一応こうちょっとだけ長く聞きますので、今後ともよろしくお願いします。
さ
あ、これをやってしまったから次は何の曲を作ろうかなというわけで、頑張ります今後も。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでこのラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデが開いたらラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想、あと、今回の曲の感想等もメールで募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページにメール方面のリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
メルタイスヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカは、継承が、今のところ CD を私が持ち歩いていること以外に、聞く手段がないのですが、
いずれ出します、というわけでしばしお待ちください、TYC は、続いてのライブ告知してないんですが7月頃の予定です、各種 SNS をご覧いただ、チェックしていただくようお願いいたします、ちなみに最近、TYC の各 SNS で TYC の東洋町温度踊り方ガイドを公開しました。なんとあの東洋町温度が、の踊りが紙ベースでわかります。だから何ですか。
まんまの前に配っておくべきだったので。
はい。いやこれね作るのちょっと時間かかったんですよ。まあこちらは全部チェックしていただければと思います。はい。
はい
以上でございます。
はい。
はい。
山本君からは。特にということで
何もない何にもございません、はい、まあ、
あでも次の MC 出るんじゃないですか。
あはい出ます。はい、なんか言いたくないけど多分いっぱい曲作るんで頑張ります。
はい、
実はスタジオリブ10周年なんです。
おお、同人活動10周年。はい、期待、ぜひ頑張ってください。
頑張ります。めでたいさんは？
はい、はい、めでたいは、まあ、ゴールデンウィーク無限の時間を使用して、めでたいサウンドアーカイブ的なものを、作りました。というかあの半年前ぐらいにちょっと試験的にやってたあの YouTube チャンネルで24時間365日音楽をストリーミングするっていう実験のやつがついに結実したので、お私がこれまでに作った曲をひたすら永遠に流す、ライブ配信を開始しています。で、まあ、今までこのラジオで流した曲ですとか CD で出した曲とあと、まあ、こっそり未公開のやつとかも入れたりしてるんで、もしよかったらあの作業用 BGM になるかと言われるとクラシックの次にハードコアが来たりするんで向かないと思いますが
終わってる終わってる
最悪や
最悪や。
まああのぜひちょっと覗いてみていただけたらっていうのと、あともう一個先週ちょろっとお話しした何かが動き出して来月再来月ぐらいなんかちょろっと出るかもしれないんで、ちょっとまだ何も言えないですがお待ちいただけたらと思います。
何の話か、はい、分かんないな。
よろしくお願いします。いずれ分かるでしょう。というわけで今回の曲なんですが、まあ、もちろん継承から、新6番になります。壁ドンに気をつけろ、たくさんの奏者のバトルロイヤルを、ぜひお楽しみください。
最後に生き残るのは誰だ。そんな腹積もりで聞いてくれると嬉しいです。
まあそもそも楽しい曲なんで楽しんで聴いてください。
はい、
はい、今回この曲を聴きながらお別れとなります。メダル自体169回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと、
私ひそやかと
ひそやか2でした。
いや、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
俺が増えて終わった。
2代目ひそやかでした、だったかな。壁ドンに気をつけろ、壁ドンに気をつけろ、から晩までデスクに向かってアフターファイブに思いを馳せてる。ゲームに漫画に何でもござれの最強の城、あの集合住宅が僕を待っている。さあさあ一目散に自宅へダッシュ、帰宅音楽流してパーティータイム。待ってよそんなにはしゃいで平気か、壁ドンに気をつけろ、迷惑にならない範囲で楽しめ、壁ドンに気をつけろ、頂上まで